チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、金ともにプロデュース、現役自分3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をだだ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に移らせていただきたいなと思います。今日もね、 SD カードについてお話をさらにしていこうかなと思うんですけども、まあ、SD カードの使い方で、これはやらないでねっていうことだったりとか、 SD カードについての豆知識みたいなものも今日は少しお話ししていこうかなと思います。たまにやってしまってる方がいるんですけども、抜き差しが雑な方結構ちょっといらっしゃいまして、書き込み中に抜いたりとか電源切らずに抜くっていうことをされる方ちょこちょこお見かけするんですね。これデータが破損したりとか読み込めなくなる原因になるので気をつけていただきたいなと思ってるんですけど、保存が終わったっぽいなと思ってもランプが消えてから数秒待つのがいいかなと思います。もう消えたからパッて抜くっていうことをすると、やっぱり本当にひょんなことからデータが破損してしまう、読み込みができないっていうことは起こりやすいので気をつけてほしいなと思いますね。そして、フォーマットしない方結構いらっしゃるんですけど、これ SD カードって本当は機ごとにフォーマットが必要になります。でもみんな使い回しをしたりされるんですね。これで何が起きるかというと、エラーだったりとかデータ破損、あとは動作不安定が起きやすくなります。なので、できれば使い回しはしない、機器ごとにフォーマットをきちんとかけるが一番いいかなと思います。あとは容量パンパンで使い続ける方、これも結構危険です。残り 1GB ぐらいしかないよみたいな余裕がない状態で使ってしまうと、空き容量がないと動作が不安定になります。なのでそれによって書き込みが失敗したりデータ破損が起きてしまう可能性があるので、これも容量は気をつけていただきたいなと思います。あとは安すぎるカードを使われる方、ノーブランドとか激安はやっぱりすごく危険なので、これもねあまりおすすめはできないです。で、データ消えたっていう方がやっぱりノーブランドを使っていらっしゃる方ちょこちょこいて、本当にちょっとした衝撃でデータが飛んでしまっている場合だったり、いつ飛んだかわからないような場合でデータが保護できていないっていう状態もあったりする。品質にもやっぱりばらつきとか偽物とかもね、ネット上だとよく出回っていたりするので、これも注意していただけたらなと思います。あと、ドライブレコーダーですね。普通の SD カードを使われる方、これは絶対にやめてほしいです。ドライブレコーダーって常に書き込みを続けているので、普通の SD カードって数ヶ月から1年で寿命を迎えると言われているので、ドライブレコーダーには高耐久モデル、もうこれ必須だと思っていただけたらなと思います。これでいいやは本当に気をつけていただきたいなと思います。で、データが消えたという方の、相談のほぼは、旅行とか撮影とか仕事のデータ全部一枚にされていて、壊れたら全ロストするっていう状態な方結構いらっしゃったりします。で、バックアップもされてない方、これもかなりいらっしゃる。で、後でやろうで忘れちゃってる、結果として消えた瞬間積んでしまう。で、あとは寿命を知らずに SD カードって消耗品なので、これを知らずに数年でダメになってしまったっていう方いらっしゃるんですけど、基本的には数年持ったらすごい高寿命なので、そのくらい寿命短めだということを、知っておいていただけたらなと思います。で、複数機器で使い回す方、カメラ、 PC、 うちのカメラみたいな感じで、フォーマットが不整合な状態になりまして、エラーが発生しているっていう場合もあったりします。なのでプロの方々がやっているバックアップ術を一応ご紹介すると、基本的にプロの方々はその日のうちにコピーを取ります。撮影したらその日にバックアップを取る。しかも一箇所ではありません。プロの方々はもう消えたら困ってしまうので、必ずね3つぐらいのコピーは持っていらっしゃいます。で、2種類以上の媒体に保存されていて、 一つはね、別の場所にね、保存をかけていたり、全然違うところに保管されていたりします。例えば、SD カードが元データですね。で、外付けのハードディスクドライブ、あとはクラウド上に、なんていう形で、いろんな場所に保存して、これだとほぼ消えません。で、SD カードは基本的に使い捨て感覚で、プロの方は思ってらっしゃると思います。で、データは入れたら保管すること、使い回さないこと、これは、プロの方でも徹底されているので、一般の方とかもね、二度と撮れない写真と持ってる方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。お子さんの成長記録だったりとか、この瞬間切り取りたいっていう、なんかまぐれで撮れたような写真だったりとかもね、一般の方でもすごい写真持ってたりしますよね。そういうものって、できればカードは分ける。で、毎回フォーマットをかけたりとかね、プロの方はやってらっしゃるので、これでエラーを防止したり、安定な、すると動作。安定した動作になるかなと思います。で、複数枚持つこと、これは本当に大事にしていただきたい。一枚に頼らないということですね。で、こういうリスクの分散は、プロの方でもやっているので、一般の方もやっていただけたらなと思います。SD カードは消耗品です。そしてデータは必ず分散させること、バックアップはその日に取ること。で、1枚に全部入れない。これで9割以上の事故は防げるのかなと思います。一応もう一つプラスアルファでお伝えすると、中のデータを保護するサービスをメーカー様が行ってくれている場合があります。クラウド上に保管しておいてくれて、いざという時にそこから引き出せるサービスっていうのをやってらっしゃるところもあります。基本的に撮影されたものであったりとか、保管したいデータがどれくらい重要なものなのか、二度とも取れないようなものだったら、やっぱり何枚でも分けてバックアップは取っておいた方がいいと思いますし、で、そこまでね、なんか趣味で撮ってるだけで、消えちゃったら消えちゃった時ぐらいに思ってるのであれば、いろんなところにあえてバックアップをかける必要は、コストもかかりますので、なくてもいいかなとは思います。重要度によってそこは使い分けていただけたらなと思います。また明日も少し SD カードのお話をしたいなと思うんですけど、SD カードを買われてもその設定、カメラとかでどういう設定をしとけばいいんだろうって、わかんないよっていうご質問もね、ちょっと DM でいただいておりましたので、それについてもね、また明日ちょっと詳しめにお話をしたいなと思います。ちょっとね、一回に話すには、なかなかお客様で知っている言葉、ではない言葉も少しあったりするかなっていう感じなので、設定に関してはね、少し時間をそこだけに割いてお話できたらなと思ってるので、また明日お話ししたいなと思います。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミモン、スポンサー&おはようございます。ありがとうございます。スポンサーの私にまで、そしておはようございます。店頭のサイネージ用ディスプレイに動画を流したいと思い、 SD カードに動画を入れようとすると、あれ動画ファイルが入らないんだけど。なるほど、容量の問題だけでなくディスプレイ側にも問題があるんですね。さすがに買い替えるのはなかなか難しそうなので、スライドショーで頑張ろうと思います。ちなみに USB メモリと SD カードではどちらの方がデータが安全に管理されるのか知りたいもんということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。これちょっと確認というか、少しね、ハルプリマベラさんに聞き取りをさせていただきたいんですが、この店頭のサイネージ用ディスプレイ、これってどんな商品に入れてらっしゃいますかね。例えば PC に入れて PC のディスプレイを見せるようにしているのか、タブレットなのか、あとはスライドショーに向いてるとすると、フォトフレーム、デジタルフォトフレームというものもあったりします。で、それによって少しずつ答えが変わるかなという感じなので、少しね、詳しめに教えていただけたら、またね、お伝えできることが増えるかなと思ってます。容量の問題ももちろんありますし、ディスプレイ側にも、問題があったりもします。で、今ちょっとその動画が流れない原因の一つとして、もしかすると認識できないファイル形式で保存されたものを動画として流そうとされている可能性もあります。これね、流すものによって、その ソフト側ではなくってハード側ですね。あのディスプレイ側、今回の場合はディスプレイ側になるんですけど、そのハード側が、あのその SD カードの中に入っているファイルで読み込めるファイルと読み込めないファイルがあったりします。パソコンとかでそのファイルをあの SD カードをね差し込んで見ていただくと分かりやすいかなと思うんですけど、ファイルの名前のところに例えば .mov とかなんちゃらなんちゃらっていう形でファイル形式が種類がいろいろあるんですね。で、どの形式でそれが保存されているのかっていうのは、パソコンだったらその形式をすごく見やすくなっているし、まあ今あの今日のお話でも少しありましたけど、使い回しでそのカードをいろんなものに差し込んで記録している場合、それがうまく読み取れなくなってしまっている場合もあったりします。あの、意外とね、そのファイル形式って、あの、無限にあったりします。古くから言うと分かりやすいので言うと、昔デジカメで撮った写真って、iPhone に入れても認識しなかったんですよ。なんでかっていうと、ファイルの形式が違って、あの、全く形式が違うがために iPhone 側が認識しなかったからなんですけど、これ動画でも一緒です。他のもので撮った動画を iPhone に入れようと思ってもファイル形式が違うので、あのそのまますぐには見れなかったりします。で、今はね割といろんな形式に対応してきていることで、あのカメラ側もあの意外といろんな対応をしてきているから認識して見てもらえたりすること、見ることができたりもしてるんですけど、これね意外とややこしいんです。で、相性によって見れなくなっている可能性あるので、容量だけの問題ではないことは確かだと思います。で、あとその、まあ、スライドショーだったらできるということなので、おそらく JPEG で撮った写真がスライドショーとしてやれているのかなというふうに、あの、まあ、文章からそうなのかなっていうふうに思ったんですけど、今ちょっとこの文章の中からだけでのお話になっちゃってるので、まあ、実際にはファイルを見せていただいたりとか、その流しているディスプレイ側をあの見せていただいたり、型番やメーカーなどを教えていただけると、さらにね、あの詳しく回答できるかなと思います。もしかするとね、スライドショーだけでなく動画も流せるかもしれないので、もしよかったら教えてください。あと、もう一つご質問にありました。USB メモリと SD カードではどちらの方がデータが安全に管理されるのか知りたいもんというご質問がありましたので、少しこちらについてもお話をしようかなと思うんですけど、まずあのどちらがっていうことは、あの基本的にあの USB が安全とか SD カードが危険みたいな単純な差は特にはなくて、使い方と用途で、まあ、事故りやすさが変わるかなというふうに、あの、認識していただくといいかなと思います。あの、持ち運びとか一時保存に関しては USB の方がやや安心ではあります。で、撮影とか記録用になるとやっぱり SD カードは必須となるので、まあ、長期保存に関してはどっちも単体は NG かなと思います。SD カードはやっぱり小さすぎるのと、接点がむき出しなので物理的に壊れやすかったり、で USB メモリに関しても、まあ、サイズが大きかったりカバー付きも多かったりするので、まあ、SD よりはまあ丈夫なんですけど、あのまあね、SD カードだとやっぱり折れたとか踏んだとか洗濯したとかよく聞いたりもしますから、まあ、そういう意味では、まあ、あの USB メモリーの方が、まあ、持ち運んだりとかするときの、あの、丈夫さはあるかと思います。で、あの、SD カードは書き込み回数が多くて、抜き差しが頻繁なので、やっぱり劣化しやすかったり、で、USB だと書き込み頻度は低めで、あの、比較的安定はしているかなと思うので、SD カードの方が過酷な使われ方はしていると思うんです。で、あの、事故の種類がやっぱりその SD カードと USB では違っていて、撮影中に破損したりとかフォーマットミスとか寿命で突然死するのが SD カードだし、 USB の場合だと紛失とかウイルス感染、上書きミスみたいなものが多いかなと思います。なので、SD は壊れやすい、どっちかっていうと USB の方は人為的なミスが多いかなと思います。 で、長期的な保存をかけたいっていうんだったら、もう本当に信用しすぎはどちらも NG。フラッシュメモリも消耗品だし、SD カードも基本的にはやっぱり消耗しちゃうので、まあ、データが消えることって普通にあるわけです。放置するだけでもね。で、記録媒体イコール保管場所ではないので、SD カードで記録しても、USB で記録しても、どちらも外付けハードディスクドライブとか、クラウドを併用してバックアップを取っていただくっていうのが安全策というふうに思っていただけたらなと思います。その保存の仕方だったりとかは、そのいろいろ、まあ、その時々、その環境によっていろいろ選んでいただければいいんですけど、一個に頼らない。もうこれだけが一番大事なことかなと思います。もうどっちか安全っていうふうにはやっぱりなかなか言えないところがあるので、まあ、どう使われるかが一番大事かと思います。とにかくよくあるのは本当に1本だけに絞って保管している方に事故が多い。で、保存していたものがなくなってしまってっていう風な悲しい思いをされる方が多いので、大事なデータは1箇所保存にはしないっていう風に思っていただけるといいかなと思ってます。参考になれば幸いです。コメントありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めさせていただいております私、ぜひ SNS のフォローをしていただけたらなと思います。今ねちょっと少しずつ活動を幅を広げたことをやっていってるので、またねそれをね皆様に投稿でお知らせできたらなと思っているので、ぜひ私のね SNS ともフォローしておいていただけると嬉しいです。それからステージ4になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田純一君、そして嵐の二宮君が出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。原作の小説版漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひ、足を運んでいただけたらなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
チャンスないの、すみちゃんです。もうじきなの10歳。